Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年10月3日放送、作曲家ピアニストの久保田美奈さんに伺った旅の思い出、少女時代のアメリカ演奏旅行やベトナムで出会った素敵な音楽のお話などお楽しみください。
そもそもミナの初めての海外旅行ってのは何歳で何をしに行ったんですか？
11歳の時にアメリカに行ったんです。それは自分の作った曲をケネディセンターで演奏するっていうので、ロソロポービッチさんがその頃ナショナルフィルっていうんですか、ナショナル教のやってたんですよね、音楽監督、でそのなんかそのコンサートにまあ招いてもらったという感じなんですよね。
まあまあ天才少女だったわけだよね。
いやいやいやそんなことないけど、たまたますごく面白がってくれて、で一緒に演奏するっていう機会をもらって、
すごいねどうだった、でも11歳の時に、やっぱりその旅自体も冒険だと思うし、
何もかも初めてで、本当だからアメリカの記憶ってすごい強烈で、今でもなんかこうあの時の強烈さってなんかあるんですよね、
でもそのロストロっていうのはさ、まあ、チェリストでもあるし指揮者でもあったけど、まあ言ってみれば20世紀のチェロの神様じゃん、ヌスティラフ・ロストロポービッチって言ったら、どんな人でした？その一緒になって音楽を作ったわけでしょ。僕なんてだって写真を下敷きに入れてた人だもんアイドル中のアイドルですよ、ハゲたおっさんですけど。
私なんかだからそんなにすごい人ってその11歳の時知らないのね
知らないんだよね、
その時は知らなくて、
知らないからいけたってのあるかもな、
すっごく大きい、
大きいよね、
おじさんで、
ロシアの人ね、
そう、でおしゃべりもロシア語と、英語をちゃんぽんで話してて、ところどころ英語聞こえてきたりとかして、ですっごくいい匂いするんですよね。
すごくいい匂いした、すごくいい匂いした、あ、それはいい記憶だなな
んか香水、いい匂いなんですよ
いいね、その素直なこの記憶。ロストロポービッチどうでした？いい匂いがしました。最高じゃないですか。
そうだから本当に何の前知識もないから、そういう感じなんですよ。大きくていい匂いがする優しいおじさん、
そのおじさんが優しい、いい匂いのする優しいおじさんがみんなの書いた曲を振ってくれたわけだ。
そうなんです、
最高ですね、でもそういうのってやっぱり音楽の体験としても、もちろん旅の体験もだけど、音楽の経験としてすごく大きいよね。
そうですね、そのなんか音楽と向き合う、こう姿勢っていうのかな、そういうのを、まあその時は考えたことなかったですよね、ただ毎日練習したり曲を書いたりしてるのが日常だったけど、どういうふうに向き合うのかみたいなのを、まあちょっと見て、初めてそういうのに触れた感じがして、それはすごく強烈になんか印象残ってることですね。
面白いね、でその後はまあいろいろあったでしょうけれど、高校を卒業してロンドン行ったわけだ。
そうです。
これは日本の音大に行こうとかっていう気はなかった？
その時は、あのそれこそロストロポービッチさんがちょっと口添え してくれたっていうか、そのこの人あの海外で勉強したらいいんじゃないですかってなんか言ってくれたらしいんです、あの奨学金の、でそれでそのお話いただいて、それが高校1年の時だったんですけど、でなんかそんな機会ないから、ぜひ行きたいと思って、それから、どこに行くかとかも決めて、それでそこからですね。だからそれまでは本当に日本の音大に行こうと思ってたし、音大かどうかも分からないぐらいな感じです、もうなんか音大って行けるのぐらいな感じでいたのでそう、もうなんか普通の勉強するかもしれないな、音楽は多分やめないけど、でも勉強は違う勉強するのかもしれないぐらいに思ってたし、だから結構あ行けるんだったら本当に頑張ろうって まあ、そこから急にこうシフトして、うん、
でロンドンを選んだ。
そうですね。
ロンドンのでもその音楽的ななんか、まあ、教育も全て、うん、まあ、生活そのものもそうだろうし、うん、聴いてる音楽も変わってくるだろうし、うん、っていうのは多分ミナの音楽のなんか根っこにはなってるよね。
そうですね。あそこでの体験ってものすごくもう自分の重要な部分を占めてると思っていて、うん、まあ、とにかく生活もそうだし、うん、あのそこでなんか叩き込まれた、はい、こう音楽に対する態度、うん、姿勢、うん、なんていうのかな、いつも真摯でいるというか、ね、真剣でいないとやっぱり音楽をやるってそういうことなんだよっていうのをもう本当にそこでしっかり叩き込まれたような気がするんです。そういうことははっきりおっしゃらないんですけどね、どの先生も、うん、ただあそこにいるとそういうふうに感じてしまう、うん、で そこであそこで過ごして、で毎日いろんな文化の人に出会うし、まあ、いろんな最高のコンサートとかライブとか見に行って、やっぱりあそこにいた時間っていうのはものすごく大事で、特に10代からいたから、
そう、ね、
うん、すごく私のベースというか本当基礎になってる気がします、うんうん、
それは音にもあるね。
ありますね、
うん、確実にね、うん、だからみんながその例えばドラマとか映画とか の、うん、そのスコア書いてるのを聞いても、うんうん、なんか日本人っぽくねえもんな。
そうですか。
なんだかな、なんだかな、やっぱりそこは随分あのロンドンでのアカデミーだけじゃなくてね、うんうん、ロンドンの生活がいっぱいあるだろうなと感じます ね、 やっぱりね。ロンドンいる時これ本当なの、僕多分聞いてないな、ロシアウォータース、うん、家でピアノ弾いたんですか、ピンクフロイドの。
なんか
何パーティー、
パーティーやってるから、うんうん、そこでピアノ弾いてくれる人探してるって言われて、それも学校の先生に、うん、なんか君行けるみたいな、うん、この日、
うん、
あのなんかジャズとか何でも弾けるよねみたいな、うん、その場で何でも弾けるよね、うん、行ってって言われて、
バイト、
バイトですね、うん、だから私そんなすごい家だと思ってなくてとりあえずどこの駅で降りなさい何時にみたいな、それだけ言われて、ただロジャーボータスって聞いてたけど、うん、まあそんなお城みたいなお家だと思ってないから、うん、って言ったらすっごいよ
バレがあった。え、市内、
ウィンチェスターってとこなんですよ、はい、
あ、ちょっと離れて、
うん、
ああそう、郊外のお城だよ、するに、
そう、
もう牧場ついてて、池ついてて、川もあって、
そうそうそう、
向こうの山まで全部うちみたいなやつだな。
そうそうそう、
あるよ、あるあるある、そのタイプな。
すごいお家でした。素敵な。
あったんですか、ロジャーにも。
会いました。すごいカジュアルっていうか、まあなんかシャツになんか知能みたいな感じで休日のお父さんみたいな。
休日のお父さん、まあそうだよね、うん、だイメージ持っちゃうじゃない、
うんうんうん、
ね、
そうそうそう、
だからそれ、まあ、そりゃそうだよね、家にいる時なんだもんね、うんうん、僕だってほら前も話したかもしれないけど、デビッド・フォスターの家行った時、うん、それもやっぱお城っていうか山一つなんだよ。
すごいですよね、
山一つで、だって玄関行くまでに5分ぐらい車でドライブしなくちゃいけなくて、
うんうんうん、そうですよね、そういうお家なんですよね、向こうのお金持ちって。
いやビビってか、あのずっとデビッド・フォスターの家でレコーディングしてたんだけど、うん、それをそこもプールついてて割とでかい家なんだ、うん、まあでもあこんなもんなんだと思って、それこのスタジオでずっとレコーディングしてて、うん、で1週間くらい通ってラビューマー撮って、うんうん、よしできた、うん、じゃあ明日はランチうちに来てよって、うん、え、ここうちじゃないのって言ったら、いやここは、まあ、別宅だと。
何個もね、
そうそうそうそう、ね、でスタジオと仕事場に使ってるのはここなんだよ、うん、みたいな話で、
うんうん、すごいですね。
いやもうわけわかんなかった、
やっぱり向こうの人はすごいですね、
規模がね、
うん、規模がちょっと違う、
そうそうそう、
お城何個も持ってたりするじゃないですか。
そうそうそうそんな話どうでもいいんだけど。ベトナムを選んだのは、
まあ、ベトナム料理好きっていうのと、うん、あとベトナムってそこまで遠くないから、
はい、
まあ、時差もそんなないし、 すごくベトナムの建築とか見たかったんで、はい、うん、行きました。
ご両親と。
そう。
どうでした、楽しい旅になりました。
楽しかったですね。なんか、まあ、本当に食べ物ももちろん美味しいし、うん、あとなんかやっぱりそこの人がやっぱ優しい人が多いんですよね、うんうん、なんかホテルの人とかお店の人とかみんななんか結構優しくしてくれて、うん、楽しかったです。
音楽聞いたりしました。
あの音楽は、まあ、船に乗ったんですけど、ハロン湾っていう世界遺産のとこなんですけど、うん、そこちょっと、まあ、花から離れてて、うん、ちょっとそこまで行って2時間ぐらいかけて行って、でそこで、まあ、ちょっと乗ってこうクルーズするんですけど、でそこから1回こう降りて、うん、でさらに小さい船に乗ると、うん、現地の女の人がこう漕いでくれるんですよ、
はい、
でこうなんかすっごいちっちゃいこう洞窟みたいなところとかとこういっぱい通るんですけど、
え、手漕ぎのボートなの。
そうなの、そこだけは。
ほー。
でその人が歌ってくれるんです、うん、でもあんまり聞かれたくないみたいで、すっごいちっちゃい声で歌うんです
よ。ちょっと待って、仕事だろよ、ちゃんと歌えよって話ないの。
多分、うん、歌は、うん、オプションなのかなっていうかね、そのガイドさんも言ってたんだけど、うん、あんまり歌ってくれないんですよって言ってた。だから、うん、気が向いた時しか歌わないんですって言ってた。
あ、そう、うん、ベネチアとは違うわけだね。
あ、そうそう、ああいう聞いて聞いてじゃなくてなんか自分のために歌ってる感じです。
あ、あ、
うん、
仕事の歌みたいなやつだよ、ね、うん、そうそう、みたいなのが聞こえてくるわけだ。そうそうそう、
で聞いたことないような本当メロディーで、で本当にささやくように歌ってるから、うん、でそれがこう静かなの湾の中で、うん、ちょっとだけ聞こえるって
。ああ、そう、
すごく素敵でした。
ああ、素敵だ ね、
でね、歌い終わっちゃったからもう一回歌ってくださいみたいな英語で言ったんですけど、うん、多分英語全然通じないんですよね、うん、だからいやいやみたいな感じでちょっとお茶を濁されてしまいました
ハロン湾、
うん、
綺麗なんだ。
綺麗ですよ、すごく。
水も
綺麗だし、とにかく、うん、なんでしょうね、なんかちょっと神秘的でもあるしね、うん、で晴れてると本当にいっぱい、うん、もうなんかね、瀬戸内海みたいな。
わかるわかるわかる、
うん、穏
やかな。いいね、うん、他はどんなことをした。
あとハノイ の、 あの中心地なんですけど、うん、湖あって、それの、まあ、湖っていうか池みたいな、うん、そうそう、で人形劇やってるんですよ。
へ、
まあすごい有名みたいなんですけど、はい、人形をなんか水上人形劇って言って、なんかこう半分水に浸かった人がこう劇場なんですよ。
ん劇場
劇場で、その舞台のとこだけなんかどういう仕組みか、そのお水が入ってる状態になっていて、
ほう、シアターの中に池があるんだ。
そうそうそう、
もう遊民状態だシャングリラだ
で、お客さんはこう普通の劇場と同じように座っていて、うん、で、まあ、前にこう舞台ありますよね。そこがこうちょっとお水使ってる状態で、でこう次々にいろんな話をやるんですよ。ちょっとコミカルなんですけど、うん、まあ、ベトナムに古くから伝わるお話が多いみたいなんですけど、でそれがこう両脇になんか生演奏の人たちがいるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。
で民族楽器でずっと演奏ずっとしてて、でなんか一人の人が何個も楽器を担当したり歌ったりすごいんですよ、それ見てるだけでも楽しかった。
じゃあ音楽は全部生なんだ。
全部生です。
へえ、それはなかなか価値あるね。
そう、あれって行ったらすごい楽しいので、うん、で全然リーズナブルなんですよね、うん、値段も。だから、うん、あ、何回でも行ったらよかったなって思います。もう一回行けばよかったなと思ってる。
それはもう一回見たいと思ったぐらいよかった。
よかった。
あ、じゃあこれはぜひ水上人形劇。
そう、ぜひぜひ。
さてニューアルバム、これは9年ぶりですって。
そんなになりますか。
うん、レイン。
はい、レインです。
素晴らしかったですよ、もう一言で。
ありがとうございます。
感動しました。
ありがとうございます。
いや本当ですよ、久保田美奈すごいなって。そのやっぱりね、うん、あの映画だったりドラマだったりの仕事とは違う、うん、なんかこうこ心のメモっていうか、うん、日記みたいな、
うん、
日記帳だよ
ね。そうですね、うん、なんかいつもはこういう感じでって頼まれるものを書いてますけど、そうじゃないもの やっぱ書きたいなって常に思ってるんだなと思って、うん、それはまあやらなきゃいけないなと思ってるんです。その頼まれないものを、
そうだよね、
自分から出てくるものを、それでそれはずっと貯めていて、うん、でまあ時間ができたらレコーディングしてみたいな形でやってたんですよね。だからすごく時間かかってしまいました。
全然違う、やっぱりその頼まれて曲を書くのと。
そうですね、頼まれて書く時も同じような気持ちに自分を持っていって書いてるんです。なんだけどやっぱり最初のきっかけっていうんですかね、そのイニシャルアイディアというか、はい、それがあのやっぱり自分の中から出てくるもの、うん、なんか今こういうことを考えてますよとか、こういうことに興味がありますよっていうようなこととか、うん、今日はこういう日だったなとか、そういうまあなんとはなしの取るに足らないことを、うん、まあ音にしてるっていう感じのことが、うん、やっぱりすごく大事だな、自分にとって大事だなと思います。うん、
ピアノっていうのはみんなにとってはどんな楽器なんですか？
もうずっと弾いてるのでないのは信じられないというか考えられないですよね。だから、まあ、ずっとそばにあるんだろうなと思うし、自分の中でやっぱりあの自分を表現するの一番簡単な楽器というか、うん、
今回ピアノソロじゃん、
はい、
すごい独特な世界だよね。で改めてさ、いや、はい、ピアノって一人でやる楽器で、はい、まあ、いろんな人もやるけどさ、うん、あそこまでこう一人ぼっちでこれは多分みんな僕のことよく知ってるから何も 思わないだろうけど、うん、バイオリン弾いてるとさ、うん、まあ、もちろんほらバッハの無伴奏なんとかとかあるけど、はい、何も面白くないんですよ僕
やっぱ人と一緒にやるのがいいと思いますよね。私も分かります。それもあるんですよ。
あるよね、う
ん、あります。人とやるのはすっごく楽しいんですよ。で、
うん、いや基本それ以外に音楽の喜びがあまり分かってないんですよ僕はおそらく。で信じられないのよ、だからみんなみたいにその一人であのアルバムをだって良かったのか悪かったのかのジャッジも自分でしょ。
そうですね、そう
ね、
今の演奏良かったか良くなかったかも自分で判断しなきゃいけないし、この曲でいいのかどうかも自分で判断するし
それでゴール一人じゃん。
そうなんです
よ、それがすごいよ、
まあ、確かに自分で完結するっていうか、その、うん、そうですね、自分を試すというか自分との戦いですね、これは、うん、
そんなの一生嫌だもん
一生嫌
だよ そんなのすごいなと思ってさ、
はい、
うん、でもやっぱりね、いろんな劇版でいろんなでっかいオーケストラ使ったり、うん、バンド使ったりいろんな楽器使ってやるのも、うん、みんなの音楽だけど、うん、やっぱりこうやってこのアルバムとか聞くと、うん、まあ、さっきも言ったけど日記みたいな感じが僕はするんだけど、
う
ん、
そうですね、
その原点みたいなね、
そ
こがこう全部見えるのが面白い。
そうですね、だから曲書き始めた時って、まあ、当然ピアノから始めてるんですけど、ピアノで8小節の曲とか最初は書いてたわけですよね、うんうん、で小学生ぐらいになって、うん、まあ、もうちょっと長くて3分4分の曲を書けるようになって、うん、でそれからだんだんいろんな楽器が入ってくるわけですけど、うん、そのなんか小学生の頃の感じっていうのかな、
うんうん、すご
っ、あの頃のやってたのの、まあ、ちょっとハイブリッド版をやってるって感じです ね
一番初めに曲書いたって何歳？
5歳
出たよこれだよ
でも書いてるっていう意識なく書いてるんで、
う
ん、
覚えてる？その時の曲ってなんかメロディーと、う
ん、なんかね、家に多分実家にはなんかありますね、はい、
曲のタイトル覚えてます？
小鳥とかだったと思います
この間同じ質問を西村ゆきえにしたんだよ、
はいはい、
何歳に書いてあった？4歳って、はい、曲のタイトル覚えてるって言ったら一人ぼっちって
寂しい。
そうだってだからピアノでしか自分の心を誰にも伝えられなかったって言うんだよね彼女は。
そうなんだ。
全人見知りが激しくて人と話せなくて、はい、でも4歳の時からずっと曲を書いてて、うん、で初めて書いた曲が一人ぼっち 私は 今でも一人ぼっちって自分で笑ってたけど。
すごいですねそれは。でもやっぱり同じですね、ずっと続けてるってことですもんね、同じことを。
そうだから、ね、いやだまさしく海だと同じように、
そうですね、
ね、育ってるじゃない、うん、彼女も、
う
ん、
そうそう、
やっぱり、
う
ん、ね、その世界中にこう旅行しながら、
うん、
でもいつもやっぱ片隅にっていうか、
うん、
隣にピアノがある、
うん、そう、憧れのお姉さんです。
憧れのお姉さん、いやでもね、うん、いや面白いなと思って、うん、それ今ミナの話聞いてて思いました、うん、雑談でしたね。今回はベーゼンドルファーでしたか。ベーゼンやっぱり特別ですか。
なんか特別な気がします、うん、なんかいいピアノですよね本当に、
うん、
ちょっとあんまり分かってもらえないかもしれないけど、あのよく答えてくれるピアノって私は言ってるんですけど、うんうん、そうでもないピアノはこう弾こうと思ってもピアノがそういう風に反応してくれなくて、はい、ピアノがこうなるから私が合わせて弾くって感じなんです。でもメーゼンは割とこう私がこう弾きたいんだよって言ったらそういう音を出してくれるんですよね。なんか本当になんか答えるピアノ、
いや、うん、いい音で撮れてたし、うん、本当にその通り。コンサートやるんだって。
はい、12月10日にあのオペラシティのリサイタルホールでやろうと思ってます。
これもやっぱりピアノ1本
1本、
1人で、
ただ1人
やめなよ
本当に舞台の上には私だけです
すごいね、頑張って
ありがとうございます
いや見に行きたいなこれ。さあ、あのおそらく12年前もう伺ったと思うんですが、
はい、
ミナにとって今の旅って一体どんなものですか、
うん、やっぱりなんかこう自分をリフレッシュして次のなんかこう生活にこう活力を与えてくれるというか、うん、あとやっぱりその場所で出会う人とか出会う景色がなんか次の日からの自分の人生を豊かにしてくれる気がして、旅って本当にいいなと思いますね、
うん、非日常ってだけで見るものも聞くものも全く変わるんだもんね。
そうですね、
不思議だよね、
本当、うん、そうです ね、 ね、う
ん、いや今日は久々に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current